皆さんごきげんよう。ラブポールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆をの字をコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。 FM 那覇をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。6月に入りました。ほんの少し前までは春の香りが漂っていた空気ですけれども、気がつけば静かに初夏の気配へと変わってきましたね。5月の風はどこか軽やかで空へ向かって駆けていくような感じがしていたのに、6月の風はちょっと湿り気を含んでいます。まるでこう足元をなぜられるような、そんな優しい感触がありますね。月が変わるときって季節の橋を一つ渡るような、そんな気がしますね。ほんの数日で何もかもこう危機的に変わるっていうようなことはないんですけれども、空の色とか肌に触れる風だとか、そして自分の心の中に感じ方も少しずつ変わってくるような感じがします。またね、畑で植えてるお野菜なんかもね、2、3日ですごくね、こう伸びてたりとかね、もうこう季節が本当に進んでるんだなっていうようなことを改めて感じます。6月はこれから本格的な夏へと向かっていく静かな入り口。今日はそんな移りゆく季節の音に耳を澄ませながら、心のリズムを整えていけるような時間をお届けしたいと思います。さあ参りましょう。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けた、およそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は、小満ですね。先週と同じですね。小満。暦ビンラを見てみると、この時期は万物永満すれば草木枝葉茂ると書かれています。すべてのものが満ち溢れると草木、そして枝葉が生い茂るという意味ですね。この時期は日差しも強くなり、庭の草木も本当に成長が早いです。あっという間に草が茂るので、毎日少しずつ草引きしなきゃね、庭がもうボボなっちゃってるんですけどもね。また農耕が主だった時代には、秋にまいた麦の種などがちょうど穂をつける時期だったそうで、穂が出始めた麦を見て、あ、今年は順調に育っていると、ほっと一安心、少し満足したことから小満と言われた説もあるそうです。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。今の時期は麦の時至るという時期で、秋に巻いた麦が黄金色の方を、ね、実らせる時期で、麦秋、麦の秋と呼ばれるそうですね。こんな夏に向かう時期に秋と思われますけれども、もともと秋という言葉には成熟した穀物などを収穫するという意味があるそうです。米と麦は日本人にとって重要な穀物として深い関わりがあって、麦にまつわることたくさんの、ね、言葉が残されています。黄金黄金色の麦の方を揺らし、吹き渡っていく風を麦嵐、そして麦が熟すこの頃に降る雨を麦雨、そして収穫した麦の実を落とすために麦の方を打つことを麦打ちというふうに、このような言葉から季節を感じるのも面白いですよね。6月に入って日差しの中に少し初夏のね感じが感じられるようになってきましたけれども、街路樹の緑が本当にね濃くなってきてるんですよね。風の音もちょっとなんか変わってきてるなっていうふうな、ちょっとね、夏に近い季節ですけれども、今日はね、そんな静かに深まっていく季節にふさわしいテーマをお送りしたいなと思いました。以前の放送でね、仏教の10回を取り上げたことがあったりとか、またキリスト教の10回ですね、もうテーマにしたことがありましたけれども、最近は祈るように生きるというテーマでね、話題とかテーマを考えておりまして、今日はね、祈るように生きる仏教とキリスト教の2つの実感についてお話ししてみようかなと思いました。ちょっといろいろね、いっぱいね調べましたね、今回もね。で、 仏教の十戒とキリスト教の十戒は似ているようで出発点が異なる生き方のこう道しるべだなというふうに感じました。この比較をこうなんていうかな、すごくね難しかったですね。難しいんですけれども、ラジオでね優しく伝えるには宗教というよりも心の在り方として紹介するスタイルがいいのかなっていうふうに思ったのでね、今日はそういったスタイルでねお送りしたいなと思います。十戒というとまず思い浮かべるのはキリスト教かもしれませんね。神がモーゼに授けた掟として知られるあの十の教えのことを十戒と言いますよね。一方仏教にも十戒がありますね。これは自分の心を整えて煩悩から離れて悟りの道を歩むための戒めというようなことですが、キリスト教の十戒は神様と人との契約を守ることで、生まれる秩序といいますか。でまた仏教の十戒は自分の内なる静かさを保ち、そして苦しみから自由になるための道しるべっていう風な感じですかね。まとめると、目的も表現も違いますけれども、どちらにも共通しているのは人としてどう生きるかという風な問いなのかもしれませんね。例えば、どちらの十戒も命を奪ってはいけない、嘘をついてはいけない、盗んではいけないという項目があるのですけれども、それは宗教を超えて人間としての優しさとか、またそうですね、生きる者の、秩序っていうんですかね、なのかもしれないなと。で仏教では十戒を自分の心と向き合って執着から解放されるためというようなことが書かれておりました。そしてキリスト教の十戒は神様との関係とか、あと隣人への愛を軸にした生き方だなと。どちらも違う文化の中でね、人とどう生きるかっていうような問いかけになることは、私はねちょっととっても感動するというか、感じるところがありましたね。本当に、ね、難しいんですけれどもね、こういうことを知ることっていうのは、自分の道しるべ、生きる道しるべにもなるかなと思いましてね、今日はテーマに選んでみました。さてラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続いて CM を挟んで今日の一曲、そして番組後半では、難しいなこれは、仏教とキリスト教の実戒の違いかな、そのものを、ね、お伝えしたいと思います。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
皆さんこんにちは。6月に入りましてですね、全国的なこの梅雨の時期がまもなくやってまいりますけども、6月言いますとね、やっぱり梅雨の時期はですね、体の不調が少しですね、こう体の不調が続くと言いますかね、そういう時期になるんですけども、この原因がですね、自律神経の乱れとよく言われます。自律神経はもう皆さんご存知の通り、どんなことかと言いますと、体のこの自動運転みたいな機能なんですね。心臓を動かしたり、体温調整したり、血液巡らしたり、呼吸したりする、また、心身をこう休息させるなどね、この体を維持するために必要な、自動運転がですね、自律神経が乱れますと、この自動運転がうまくいかなくなって、この倦怠感とかね、頭痛、めまい、吐き気、食欲不振、ね、様々な体の不調がですね、自律神経失調症というふうに言われます。今日はですね、この自律神経の原因が何かということと、整えるこの生活習慣についてお話したいんですけれども、自律神経のこの乱れはですね、原因の一つは、何と言いましても、ストレスなんですね。この急激な変化によるこのストレスというのがですね、これは環境の変化とかね、いろんなこの皆さん仕事とかプライベートでもいろんな変化がある中、このストレスがかかりますと自律神経が乱れて体の不調が続くことがあります。それからもう一つはですね、やはり年齢とともにね、この自律神経も少し衰えてくるといいますか、影響してくることがあります。日頃の生活習慣でね、 皆さんこの自律神経というのを維持できますので、今からお話していきたいと思うんですけども、まず1点目はですね、自律神経を整える生活習慣で必要な、何と言いましても睡眠なんですね。もう睡眠不足というのはですね、この副交感神経と言われてます、ね、体をこう休息させる神経も、睡眠によってこう得られるわけなんですけど、睡眠不足とかですね、そういうことになりますと、睡眠のリズムが乱れますと、どうしてもですね、自律神経影響してきます。ですからよく寝るための、良質の睡眠のための工夫として、まあこれなかなか生活の中で難しいかもしれませんけども、寝る前の寸前の食事とかはできるだけ避けていただいて、できるだけ寝る前は食事をせずに、でお風呂もあんまり寝る寸前に入るんじゃなくてですね、俗に言う1時間2時間前にお風呂を済ますというのがですね、良質の睡眠の一つのポイント。これによって自律神経、たっぷり睡眠とってですね、皆さん自律神経整えていただきたいんですね。それからですね、これも簡単なことなんですけども、深呼吸、これも自律神経整える一つの方法です。鼻からぐっと3秒吸って、口から6秒吐く、この深呼吸というのをですね、皆さん何回かしていただきますと、自律神経も整ってきますので、ぜひお試しいただきたい。それからですね、あとウォーキング、これも大切なんですね。できるだけ、まあ、皆さん 2,30 分ね、歩ける、まあ、体の、調子にもよると思うんですけどね、できるだけウォーキングも心がけていただきたい。それから朝起きていただきますと、お天気の日はですね、朝日を浴びていただきたいんです。太陽の光というのも非常に自律神経を整うための一つのポイントだと言われてますので、ぜひこれからですね、6月それから暑くなってまいりますけども、自律神経を整えてですね、ぜひ健康をますます維持していただきたいと思います。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは、久石譲さんの花火よりでした。この花火という映画、北野武さんのね、映画の挿入曲です。これはね、私が、出勤している間に1階の猫さんがいてる部屋にですね、アレクサをで音楽流してるんですね。でクラシックを最近ずっと流してるんですけれども、で前はね、ラフマニノフかけてとか、そうですね、シューマンかけてとか、そういうふうな感じで、指示してたんですけども、今ねクラシックかけてっていうふうにかけてるんですよ。そうするとね、こういう久石譲さんの楽曲がかかったりとかしまして、でこれ何かなって調べてみたら、久石譲さんの花火だったんですね。もう本当に素敵でだなと思ったのでね、今日はね選んでみました。さて今日はね、仏の10回、仏教の10回と、それと、キリスト教の10回と、2つを比べてみようというようなことでね、お話しさせてもらっておりますが、まあ、仏教の10回って何だろうと、10回って何だろうと、調べてみました。不摂生、 要するに命あるものを殺さない、不忠と盗まない、不邪淫みだらな行為をしない、不毛語嘘をつかない、不温樹酒に酔わない、不弱高下慢、これは装飾や化粧品で身を飾らない、そして不可武漢調、これは歌舞伎とか、歌舞とかね、演劇とか音楽を見たり聞いたりしない、不座高高大所、贅沢な家具や高い座に座らない、不非時期、決まった時間以外に食べない、で不根言法、金銀などの貴重品を受け取らない、まあね、欲望を制して自己と他者を傷つけないようにするというのことが仏教の実戒の目的です。まあこれね、チベットのね、修行僧に当てたものだそうですがね、すごく厳しいですよね。まあ、これを生活に取り入れるっていうのはちょっと無理があるなっていうふうに感じながらこれ今読んでたんですけれど、まあ前にね、八正道なんかもちょっとね話ししたこと、話題にしたことがありましたけど、八正道ぐらいだったらね私たち、守れるかなというふうに思うんですけれども、例えばこうまあ嘘をつかないぐらいはね本当に当たり前のことだけど、でもねちょっとした嘘ついてますね皆さんどうですか。また、装飾や化粧品で身を飾らない、これはちょっとね私出かけるときには絶対必要だしな、音楽を見たり聞いたりしない、これもね無理ですよね、まあ、っていうふうなことで生活に取り入れるって言ったらやはり修行僧向けだなっていうふうにこれは感じましたね。仏教の実戒に関しては、まあ八正道ぐらいだったらね大丈夫だと思うんですけど、それに対してキリスト教の実戒、これは旧約聖書の出エジプト記っていうふうなところから、なんですけれども、キリスト教の実戒は神がモーセに授けた神と人との契約というふうな律法だそうです。ユダヤ教とかキリスト教とかイスラム教のいわば、論理の戒律っていうんですかね、根幹というふうになっているそうですけれども、これはね、あなたは私の他に神があってはならない、神の名をみだりに唱えてはならない、安息日を、聖とせよ、で父母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、そして偽証してはならない、他人の妻を欲してはならない、他人の財産を欲してはならない、まあ神との関係とあと人間関係を守るための掟というんですかね、そういうものですね。信仰とか礼拝とか道徳とか社会秩序を神様との契約として位置づけているそうですね。まあ、これはやはり、キリスト教文化っていうようなところで、人々にも当てはめられることではないかなと思いますが、まあ、仏教とキリスト教の実戒の違いとしましては、観点は仏教の実戒と、キリスト教の実戒の観点といったら、出発点がですね、自分の欲を抑えて、そして悟りを目指すというのが仏教で、そして神様との契約を守るのが道徳とかね、そういうものを守るのがキリスト教の実戒だなど、そして、仏教では自分の内面とか修行とかそういうのに対してキリスト教は神様と社会との関係というようなことですね。まあ禁止項目に関してはお酒とか装飾とか娯楽とか、まあ自制ということですが、キリスト教は他者への加害とか、あと神様への冒涜などが当てはめられるかなというふうに思いますね。そして仏教は苦しみからの解放とかということですよね。で、キリスト教に関しては神様の国への道へを、永遠の命っていうんですかね、まあ、そういうものを目的としているというふうな感じをしましたが、まあ仏教は自分の内なるものを静かにするというような戒めですよね。それに対してキリスト教は神様との調和をして生きるための戒め、まあどちらも調和のある生き方を目指しておりますが、その焦点とかはちょっと違うように感じました。実戒の教えは宗教という枠をまあ超えて、実は私たちがこう祈るように生きるためのヒントを与えてくれるものなのかもしれませんね。皆さんどういうふうに思われますでしょうか。 まあ、その祈るように生きるという、祈るっていうのは手を合わせることではなくて、誰かを傷つけないように選ぶ言葉とか、また静かに呼吸を整える時間だったりとか、日常の中で見えないものに敬意を払う心だとか、そうした全てが生きる力っていうか、まあ、生きる祈りっていうんですかね、のようなものじゃないのかなっていうふうに思いましたね。で、仏教の戒めは自分の中を静けさというような、そういうものを、守るもので、まあ、それに対してキリスト教の戒めは神と人との信頼を育てるもの、まあ、どちらも私たちが本当の自分に近づいていくための道しるべでもあるのですが、まあ、例えば今夜ね、ちょっと静かに優しくできたなら、自分の心に正直に過ごせたのなら、それはきっともこう生きる、祈るように生きるっていうのかな、のような実感の精神にちょっと触れたのではないのかなっていうふうに思ったりもしますが、皆さんいかがですかね。まあ、今の時代、正しい答えを探すっていうのは本当に難しい時代になったように私は思いますが、静かに整えていく自分の中にこそ、自分の心の中から納得できる生き方があるのかもしれないなというふうにも感じます。どちらの実感にも共通しているのは、他人と調和して生きる、まあ、これが一番難しいんですけれどもね。で、また内なる誠実さを忘れないという願いだなというふうに感じます。その願いっていうのは祈りとなり、また生きる生き方っていうふうなことになっていくのかもしれませんね。皆さんどうですか。まあ、仏教の中には誤解っていうのもありまして、それはあの、在家信者さん向けにもあるそうですね。で、実戒っていうのは、出家修行さん向けっていうふうな、まあ、これね、読んでもわかりますけど、そう思います。で、250回以上に拡張されるそうなんですよね。すごいですよね。キリスト教では実戒モーゼの五書の一部で、信仰と、立法の土台となっているそうです。どちらもこう戒律を守るっていうふうなことの最終手段ではなくて、心の成長や、救いにつながっているものだそうですけどね。難しいですね。はい、それではラフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 Facebook の番組、ページリクエスト欄、そして、Facebook、FM 那覇のリクエスト欄、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美沙でした。それでは来週もこの時間に Love for all things。